ーク、ゴリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。今週はバレンタインデーウィークでございます。第141回目を迎えるニューヨークゴリンゴラジオ。愛を伝えるバレンタインデーに、愛の結晶である生命の誕生の専門家。先週に引き続きカリフォルニアスペシャル、日本人不妊治療コーディネーターで、超音波技師の渡辺明さんです。先週は日本語、英語、中国語を話す明さんの生い立ちから、不妊治療コーディネーターになるまでのお話や、カリフォルニアとニューヨークの不妊治療事情の違いなどをお話しいただきました。さて、今週はもっと深く不妊治療の現状を掘り下げて伺いました。それでは、どうぞ。
でもこの不妊治療をしていく方を見ていて、はい、まあ、悪く言えば不公平だなっていうのは私結構思うんです。年齢が上がっていくうちに成功率が低くなるのは、まあ、皆さん知ってるんですけども、はいはい、年齢が若いからといってすんなりと成功して子供がすぐできるって、 IVF したらすぐ妊娠できるというわけでもないんだなと思ったりするんですよ。
はあ、若くても、うん、なかなか。
そうなんです。
でそれっていうのは環境汚染とか関係あるんですか、ね、
あるかもしれないですね。
添加物とか、う
ん、この前もここの先生が皆さんにトークしてたんですけども、夕方にみんなに来てもらってちょっと、はい、チーズやら出してですね、ちょっとあったんですよ。
参加したかったわって言って
でそれやったんですけど、 その先生も言ってました。プラスチック製品を今すごい使ってるじゃないですか、っていうのと運動しなくなったっていうのと、はい、まあ、やっぱり人間変わってきてるんですって、うんうんうん、使ってるものを毎日、自分がこう露出している空気もそうですし、はいはい、化粧品もそうですし、何らかのこの当たらなくてもいいようなものにずっと当たり続けていて、例えば糖尿病の率が上がってくる、がんの率が上がってくる、不妊症が上がってくるっていう、まあ、トークがあったんですよ。そういうのも全部考えていくと、まあ、結構精神的に疲れますけどね、それ全部関係あるんだなと思ってきました。
だってそういうのはもちろんあるし、人種もあるって先生さっきおっしゃられてましたね。
そうなんです。これは人種差別ではないんです。
本当 ねショックだったわ。
そうですよね、うんうんうん、本当に。でもそれは私最初聞いた時は なんだろうその説はってちょっとクエスチョンしたんですけど、うん、本当にそうでした。そうでしたというか、日本人アジア人の卵巣ファンクション機能、うんうん、はやっぱり低めだと思います。平均で言ってますけどね。で卵子を作れなくなる年もアメリカ人よりも若いですし、卵子の質が悪くなるのもアメリカ人よりも早いです。そうなんです。で日本人の少子化は先生言ってますね、少子化は卵巣のせいなんじゃないかと
すごい説出てましたよ ね。日本の少子化は卵巣のせい。
そうそうそう、
だからさっきの患者さんじゃないですけど、うん、もう20歳とかを超えたらエッグフリーズみたいな、
ね、
そういう風にしていかないと、うん、少子化食い止められませんよね。
そうですね、これはもう国を挙げて
もう20代になったら卵子凍結は国が負担するぐら
いね。してほしいですね。
して
ほしいですね。でも今結婚してないとできないとかって言ってましたよね。
そうなんです。私結婚してないんですよ。私、
はい、
私結婚してなくて、アメリカは全然大丈夫じゃないですか、うん、パートナーシップみたいなのでも、はい、結婚してなくてもあれなんですけど、日本の方が不妊治療が安いって聞いたんですね日本でやったらどうかみたいな、
うん、
アドバイスもあって、ほうと思ったんですけど、調べたら結婚して籍が入ってないと不妊治療ができな い、
ね、
で事実婚の場合は同じ住所を元にしてないと不妊治療を受けられないって、ってなって、その法律も変えていかないですよね。
そうですね、大きい話になりましたね。
大きい話になりました。
ねえ、確かにそれだってね、みんな卵子凍結しましょうの裏腹、実は 婚もしてないとできないって言ったら逆ですね。
ああ、そこから根本的なところから変えていかないと、うん、誰が変えるんだろう。でも少子化は子宮が原因かもしれないですよね。
そうですね、やっぱなんか長いこう歴史で食べてきてるものがね、外国人の方とちょっと違うヘルシーなものばっかり食べてるからなんですかね。
ちょっとアメリカ人とかより華奢なのかな。
やっぱ華奢ですかね。華奢ですね。
体の作りとかも、ね、ほらやっぱり身長が低かったり、うん、アジア人もね、うん、そういうの出てくるじゃないですか、食べ物の違いによって。
そう
です ね、う
ん、そうなんですよ、
ね、肉体とかとか、うん、あの顔の作りとかもみんな違うじゃないですか。
そうですね、
ちょっとのっぺりした凹凸激しい。
そうですね、
ね、欧米人
じゃ、まあでもそれでね、私たちがなんていうんですか、劣化してるっていうふうには捉えてほしくないんですよね。あの一人一人の自分の人生でこれだけ子供が欲しい、でも私はここまでは仕事したいっていうようなあれに基づけばいいんじゃないかなと思ったりします。で日本でできなければ、まあ、ちょっと旅行でロサンゼルスやらニューヨークに行って凍らしとけばね、お金さえ OK だったら。
そうだそうだ、日本はまだそうですもんね、うん、法律で違法ですもんね。
そうなんです、だから、ね、ピーって旅行がてら2週間でも来ていただければ全然できることなんで、
2週間くらいで国立はできるんですね。
できます、できます。
でも保管とか結構かかっちゃうんじゃないですか。
保管はでもここだと年間650ドルみたいです。
あ、年間650ドル。
そうなんです、だから
6万とかするわけではないんですね、
うん、そうなんです。割とその保管費っていうのはそんな恐ろしいもんじゃないみたいですね。
でもあの、まあ、ちょっとフリーズするまでの大体のトータルってどのくらいになるんですか。
ですね、フリーズは1万、切ります。8000ドルぐらいかなっていう感じです。8000ドル
ぐらい。
プラスお薬、お薬結構高いんですけど、
ね、
うん、2,3000 ぐらいじゃないですかね。もちろんエッグフリーズしに来る方にもよりますけどね、若い方で卵巣の機能がとても良くて、ある日突然お私フリーズしとこうと思って来る方は、
そしたらお薬そんなにいらない
ですよね。お薬そんなにいらないんですよ。3000ぐらいでいける可能性が高いですね。
ということは日本円にしたら大体100万円
前後ぐらい、超えるぐらいかな、
ちょっとぐらい超えるぐらい、
うん、そうですね。
でエッグフリーズできて、はい、まあ6万円7万円くらいで
毎年そうですね、保管できる。
悪くないっすよ ね今こんな苦労してるんだって、こんな苦労してるくらいだったら、
そうそうそう、後々考えたらですね、
後々考えたら、
それはもちろんあの25でも結婚して幸せな家庭ができました、それで自分で産むのは全然あのいいと思うんですけどね。
だってフリーズしといて別に害はないですから、
ね、うんうん、でもそれが自分の人生 のプランじゃない、そういう風にはなりそうにないって思ったら、なんていうんですかね、こう40ぐらいまで仕事したいってなったら、考えた方がいいかもしれない。
この知識を10年くらい前に知りたかったわ。
いや、時間が戻せないですからね。
戻せないから。
それが痛いですよね。もう
だからこそこれ伝えたいわ、みんなに。
皆さんって。
伝えたいですよ。いや、じゃあちょっといろいろいい話聞けてしまったんですけど。もう一つ聞こうかと思ったんですけど、はい、結構カリフォルニアは不妊治療が盛んかと思うんですけど、はい、スキャンダル出ましたね。
あ、出ましたね。
スキャンダル出ましたね。
つい数ヶ月前ですね。
つい本当に数ヶ月前、ショッキングでニューヨークにまでガンと届きましたけど。
ですね。もうテレビで毎日やってましたね、ずっと。
そのスキャンダルというのは、はい、体外受精であの別のカップルの胎を移植してしまったんですね。は
い、そうなんです。発生しちゃいました。しかもこの付近ですね、ここではないですよ、
ここではねないですけども付近で、ね、
はい、
まあ、そのドクターは残念ながらというかね、もう医師免許は剥奪で、
そうですね、
ということらしいんですけれども、
もう結構重大な間違いミスなので、こういうのってこうクリニック自体も信用なくなりますし、お医者さん担当の方ももちろんそうですし、IVF をしようと思っている方全員にショックがボンときますよね、
うん、だって自分にもそういうことが起こるかもしれない、うん、
やっぱり IVF をするっていう高技術なことをしてるんですけども、うん、一つのクリニックでそういう ね、あの違うチューブに入れたものをスイッチしてしまうっていうようなことをやっぱり人間がやってしまってるんですよ。
人間のね、うん、
だから、ニューホープはよく私あの聞くんですけども、絶対に2人のチェックが入らないと動かせないんです
って。ああ、そうそうそう言ってました、うん、チェックは2人、
うん、そうです。でここも一緒です。私たちもしょっちゅう呼ばれて、この精子はこの人のものなんだって、あの、まあ、卵子と精子は分けてあるじゃないですか、はいはいはい、このカップルはこうこうなんだっていうのをチェックしたんだけども、再チェックお願いしますっていうことをします。で、はいはい、トランスファーの日、肺移植の日には、はい、もちろん名前のチェックを、うん、まあ、あのエンボロジストはしますし、はいはい、私たちがします、うん、患者さんもラボの中に行きます、
はいはいはい、
でエンブリオに一つのお皿にこう名前が貼ってあるんですけど、うん、それをチェックしてっていう風にしてます。あのスキャンダルが発生する前はですね、あの患者さんが中に行くことはなかったんです。
あ、それ以降そういうことになったんですね。
はい、今そういう風にしてます。ニューホープもきっとあの患者さんが自分でラボまで行くことはないと思うんですね。ラボはほぼもう立ち入り禁止じゃないですか。でもあのトランスファーの日、そのエリアだけは行くようになりました、ここでは。
へー、
やっぱなんかね、個人のものなので、こんなスキャンダルがあったから私には発生しないだろうかっていうふうに思っている患者さんに、うんうん、じゃあチェックしていただきますのでっていうふうにしてます。
あ、じゃあ残念なニュースだったんですけど、それでまあこういう、なんていうんですか、確認がまた強くなって、ね、うん、
そうですね、新しいことがこう情報に入ってきて、それを変えていかないとやっぱりね、あの改善できないことがいっぱいあるので、もうそういうことは絶対にまた発生しないように、生まれてくる赤ちゃんのことを思っても、
そうね、
悲しいじゃないですか。だって生まれてきて誰が親になるのか分からなくなってしまって、
だって産んだお母さんもショックよね。
そうですよね、
あれって生まれてきたら
ね、アジア人が、あれ出産したら外人が出てきた、
白人出てきたよみたいなね
なんかもう笑い事じゃないですけど、これはかなりのあれですね、もう歴史に残っちゃいましたけども、
歴史に残りましたね
だからこそやっぱりいろんなところでやっぱりあの改善対策はやってると思います、
うん、
皆さん。
でまた別のトピックなんですけど、
はい、
あのカリフォルニアキャメロン・ディアス47歳で出産みたいな
ですね、
出ましたね。
あの人ここら辺に住んでるんです？
あの出身があ のニューポートビーチだって
聞いた。そうなんですね、うん、まあいいエリアじゃないですか。
いいエリアで、ね、生まれたって47歳出産、ね、まあ、セレブリティなのでね、もしかしたら
何をされたかはちょっと分からないですけど、
もしかしたら ね、
ねえ、どこかでお世話になってたかもしれませんし、
使ったかもしれないし、ね、何かしたかもしれないどうおめでとう話でね、はい、
そうですね。でも励まされますよね。
あ、励まされる、高齢の人はね、これ、ああ、頑張れるみたいなね。
うん、そうですよね。
やっぱり多いですよね。40、オーバー40の方の患者さんって多いですよね。
多いです。多いです。やっぱりなんか、私が、まあ、面白いなと思った患者さんがいまして、うん、40の誕生日に、あの、IUD を取りましたと。
IUD?
IUD っていうのは、子宮の中に埋め込む避妊の、うん、あの、ものなんです。あのプラスチックでできてたり、銅でできてたりするんですけども、その避妊器具を子宮の中にずっと入れてたんです。 20歳ぐらいの時から、十数年入れてて、40の誕生日に出してきたって言って、私 IVF するっていう患者さんがいたんですよ。やっぱり40っていうところでなんか来るらしいですね。
来ます来ます。動いたの？そうですね、30動かなかったんですけどね、私の場合は知識がなさすぎて40は
だから結構40前後の方が多いですね、
うんうん、特にアメリカですからね。アメリカだと30全般で子供を産むって早いっていうイメージが
ありますね。本当は一番いいとこなんです
けどね。本当は一番いいのに、美味しいところを
本当に、ね、やっぱ25、20後半、30前半が一番なんか黄金な
黄金期なんですね。なんですけどね。
でもそれを子供を産むために自分のキャリアといったらあれですけど、勉強とか遊びとか、うん、あの私生活をつまなくしたくないっていうのはやっぱり最近多いですよね。
そうか、うん、でもまあそういう人が増えたから医療技術も発達して、
そうですね、話を戻せば卵子凍結にも戻りますけども、
そう、そう、ぜひぜひ
そうですね、うん、卵子凍結っていうのは私ちなみに言うと結構あの好きなんです。 IVF を望まれている方って子供がしばらくできなかったからしたい、
うん、
でそれってやっぱり結構ストレスフルなものなんですよ。
はいはいはいはい。
で私が見てきた患者さんの中で、うん、性格によって結構成功率変わるんじゃないかと思ったりもするんですね。
どんな性格だと成功率上がるんですか？
きよみさんみたいな性格です。
私みたいな成功率上がるんですか？
あの結構カランとしてて、あのトライしてみるわって言って成功すると思うしっていうような、最初にあの始められた時みたいに
すると思ってた、
うん、っていうような方ってやっぱりなんか脳内でなんかいいものをなんか分泌してるんじゃないですかね。は結構いけやすいと思います。
いけやすいか、うん、
で、IBF を始めます。ああ私こうなんだろうか、ああなんだろうかって結構悩み込んじゃう方って言ってるんです。悩まないでください。まあ、悩んでもしょうがないとは言わないですけども、うん、きちっと言われたことをやっていけば、うん、チャンスはそこにあるんでっていうのを言ってるんですね。でも代わりにエッグフリージングの人ってこう保存しとくとしか思ってなくて、余計な心配がそんなにないんです。何個取れるかっていうのだけをあの、うん、質問してくるんですけども、うん、これで妊娠できなかったらっていうのがなくて、
プレッシャーもないから。
そうなんです。だから割と卵巣の反応がよく、おそらく質もいいんじゃないかと勝手に想像してます。
なるほど。だって、うん、あのホルモン出すの脳ですもんね。
そうなんですよ。絶対そういうのって関係あると思いますよ。
そうか、うん、だからエッグフリーズの時はそういろいろ悩まずに、うん、とりあえず何個取れるかぐらいですもんね、うん、確かにね、
う
ん、
単純なこうただ私はこの治療しに来ただけっていうような、それぐらい軽く、うん、考えてると、まあいっぱい考えたらできませんよって言ってるわけじゃないですけども、の方がもっといいのかなと思いますね。これ私一人が言ってるわけじゃないんです。ニューホープでその働いてた時のある先生もそれも言ってました。それは関係ある。
ああ、なるほどね、うん、その反応の仕方によって成功率も若干変わってくると。
はい、
うん、まあもう私は46歳になってしまって、なんかここまで来るともう神だなみたいな、もう神がはいあなた、
あなた OK 子供を、
う
ん、
はい、あなたの人生はこうですみたいな、うん、もうなんかね、人間だけの力だと、
うん、確かにそうと思いますよ、
うん、
あのっていうか年が上だから神の力とかじゃないと思うんですけども、うん、全ての妊娠っていうのは人間がどうにかしてできるもんじゃないと思うんです。
聞いたー、ミラクルですからね
何教を信じてるんですかっていうわけじゃないんですけども、あのこの私の今 の、 あのボスの先生も言ってるんですけど、うん、45ぐらいの方がその昔来ました、うん、でいろんなところで IVF をしても望みが少ないと言われて、うん、はるばる先生の、まあ、故郷の方から来たんですね、
うんうんうん、
であの超音波します、血液検査します、そしたらやっぱりなかったんですよ、卵子が、
うんうんうん、
でもそのうち滞在してる間に数ヶ月いたんですけども、ポンと1個現れたんです。
うそ、
現れたやつを、うん、分かんないけどとりあえず取っちゃいましょうかってなって、うんうん、取っちゃいました、
はい、
そしたら受精しました、
うん、
肺になりました、
うん、
そして移植して男の子が生まれたんですよ。
うっそ
ー、もうその人なんて AMH 0.0何とかです
よ。 0.0 なんで、うん、で45歳、ね、
やっぱできた、できるのはできたらしいです。
で今まで全然なかったら、
もう 何周期もやってて、 もちろんあっちこっちで取れるものがあったんですけども、うん、それが定められた1個じゃなかったんでしょうね、きっと。でたまたまこの先生が取ったやつが そうだったんですよ。で先生は私に感謝しないでくださいって言ってたんです。これは私が何かしたからじゃない、これはもう It meant to be って言ってました。あなたのものだったんだから、もうあなたにあるべきものだったんだって言ってましたなんか感動しますね聞いてて。
でもやっぱりほらエッグを取って育てるのってクリニックじゃないですか、それに腕の力とかも
ありますよ、もちろん、
ですよね。
例えばエンブロロジストなんてすごくもう崇高なお職業だと思うんですね。ちょっとでも2時間ぐらいちょっとまあいいや家に帰ってからまた来ようみたいな、こうちょっとしたこうウィンドウを逃してしまったら全然違うような結果になるらしいんですよ。
そうでしょう、
で私たちもお薬あげてますけども、先生がパーってチャート見るときに、ああもうこの人こんぐらいでいいかなっていうのと、ちょっとでもこう上下を敏感にキャッチできる先生だったらまたちょっと卵の質が違ってきたりとか、微妙なところなんですよね。だからもちろんクリニックの質、先生がちゃんとこうケアしてくれてるかどうかっていうのと、ラボの質ですよね、この使ってるメディア、あの液体とかをちゃんと管理してるのかどうか、ちゃんと見るべき時に見てるかどうかっていうのがちゃんとできてないとやっぱりダメなんですけどね。でも結局はミラクルなんです。
あそう最終的にはミラクルですけど、まあ、だから患者さん本人のミラクルと、ドクターの質、クリニックの質、全部重ならなきゃだ
っす
もんね。
そうですね。でもこっちはもう仕事でそれをしてるので、それはもう絶対に上げないと無責任じゃないですか。絶対それはもうこっちは全力を尽くしてそれを やってるつもりではいるんですね、どこも
ね
そうなんです。だからまあ今私がこの仕事が好きって言ったのも、ずっと同じ患者さんずっと最初から最後まで見てる、で納得してもらって帰る、で全部の報告を私からするっていうので、こう患者さんの発生していることで分かんないことがないんですよ。
すごいそれ羨ましいですよ私はもう私の行ってるクリニックは悪いって言うんじゃないんですよ、ただね院内の連絡事項がうまくいってなかったり、
そこはやっぱり忙しい
ですからね。いろんな看護師さんやいろんなドクターがデビューして違う看護師さんの考え方とかも違うじゃないですか、方針は一緒でも、それでね、あれこの看護師さんがこう言ってたんですけど、こっちなんですかみたいな、なのでドクターは同じドクターにデビューしてくださいというふうにリクエストして、
それがいいと思います。ドクター同士でもチャートをレビューしながら、この前このドクターがやった時なんでこんなことしたのっていうようなことも言うんですよ
なるほど、
なんでこんなことしたのっていうことを聞くと、患者さんの気持ちになったら何それってなりますよね。だから私はここの忙しさはニューヨークのところの大きいクリニックとは比べ物にならないんですけども、一人一人に対してのこの気の配りと、こう絶対アシストして一歩一歩一緒にね歩けるっていうのが
来たかったよ、
いいなと思ってますね。引っ越してきます
ね。本当よ、ちょっと遠いからな。
ね、今回はもう自由の女神じゃなくて、なんか他のものにならなきゃいけないじゃないですか。
そうよ、ラジオに変えなきゃならないんですか。もう、まあ、サンシャインとか言っちゃおうかしら、
ね、サンシャインビーチになりたくて
ねえ、はい、じゃあちょっとアキラさん、そんなアキラさん将来の夢とか野望は？
あ、将来
あとか、
あ、多分前半聞かれてる方を思うと思うんですけど、医師免許を取るのか取らないのかこの人はっていうのがあると思うんです
よ。はいはいはいはい。
で生活っていうのがあって、私いつも生活のためにこれバイトしなきゃいけないって言って諦めてきてたんですよ、理想としては、そんなもう言い訳はせずにやってきたかったものはそれだっていうのを自分で結構分かってるんですね。研修医に入れなかったっていうのも別に入れなくてもいいんですよ、でも挑んでないことがまだあるっていうのがちょっとどっかにあります。
ということは、まあ、野望的には
それが野望ですね、一番大きい野望ですね。
じゃあアメリカの米国医師に向か
っ挑むかな、わかんないですね。まだあれですね、まだ時が来てない。これこそあの早く決断しろよっていう卵子凍結みたいな、
子供だってあと6人あと5人、
ね、あもうあ の, あ, れあの野望はもうちょっと諦めました。
あの野望はでもまだまだ36歳ですからね。あ
1年に1人ずつ
1年に1人ずつ40まで、あいけそうじゃない、
いけそうこ の, あの私をせっかく雇ってくれた方がびっくりするかもしれません。
そうです、ね、
ここ来てからなんでずっと子供を産んでるんだよって、
毎回産休とか取られ
て
もね、
ね1年間にね3ヶ月しか来ないって
そうか、すごいいい予防ですね、うん、でも、うん、もしかしたら医師になって、うん、
でも今本当はあの取り込んでることがあるんです、
うん、
日本の方に、それこそやってること一緒だと思うんですけど、うん、方にアメリカでは卵子凍結ができるんだよっていうのを広めたいと思ってるんですよ。
そう、もうちょうどね次の質問がねビジネス PR だったのでね、あガンガン言ってくださいよ私も応援します、もうエッグフリーズ応援しますから
そうですよね、
私は賛成派ですからねやってこなかったものとしては、
そうですね、あの後から後悔をするよりは、うん、絶対にこれは最初にもう、あうるさいって思われてもいいので、うん、そんなことは私には関係ないっていう100人の中に90人ぐらいそう思われてもいいんですよ、うん、でも10人でも5人でも3人でも2人でも1人でもそれによって将来問題なく子供ができて苦しまずに済むんだったらば、それってやりがいがあるなと思い始めたんです。
ありますよ
ね、ありますよね、だからすごいことをされてるんですよ。
いやでもほらそういうあのエッグフリーズのインフォメーションを与えるだけでも、ほら、うん、受け取ったものはその人が受け取ったらどうしようかは別にその人の問題ですけど、
う
ん
そうですね、
私なんかインフォメーションがなかった、届かなかった人だったから、
う
ん、
そうですね、
もうぜひそれを力を入れて発信していただけたら
と、ね、したいと思っております。
私もあの微力ながらお手伝いいたしますので
、あぜひぜひぜひ、
はいはい、
一緒に頑張りましょう。
はいはい、あとビジネス PR なんですけど、はい、ここのクリニックまた言いますよ、はい、患者かもしれませんけれども、パシフィックリプロダクティブセンター
、イエーイ
ここ の, あのビジネス PR っていうの変なんですけれども、ちょっと変わってるっていうかあの私はあのニューヨークのクリニックでやってて、どこのクリニックでもあの着床前診断って卵子凍結があっての着床前診断だと思ってたんですよ。
ここは実はですね、うん、新鮮に行けるんです。
びっくりですねこれね、
院内でやってるんですよ。冷凍しなきゃいけない理由っていうのは、はい、あの受精した卵子、うん、まあそれが肺になるんですけども、その胚盤胞っていうブラストシストっていうところまで育った時に一回外側 の, あの細胞を取らなきゃいけないんですね、うんうん、取った細胞をあの、まあ、どっかに送ってるんですよ、
はいはい、委託するわけですね、
委託して2週間ぐらいかけてその検査が戻ってくるんですね、
はいはいはい、
でその送ったやつはもう捨てちゃうんです、もういらないんですよ。
あ
でもう送っちゃった細胞さんたちじゃなくて、はいはい、その本体は冷凍しとかないと、うん、いつまでも大きくなって、はい赤ちゃんが生まれましたっていうようにならないんですね、
はいはいはいはい、
待ちすぎたら死んじゃうんです、
はいはいはい、
だからそこで即答して、うん、あの結果が出てくるのを待って、うん、結果が出てきたら、ね、子宮が OK な時にトランスファー、あのそうそうって解凍してトランスファーするんですけども、
と要は冷凍しなきゃあの着床前診断できないっていうのは、着床前診断の結果が2週間かかるから、その2週間を待つために冷凍しなきゃいけないってことですね。
そうなんです、必ずしも冷凍しなきゃあのトランスファーできないわけじゃないんです、結果待ちなんですよ。
ということはその検査を院内でやってるので結果がすぐ出るってことですか？
そうです、24時間で出ます。なのでここの患者さんの、全員とは言わないんですけども、うん、取った肺を5日目に、うん、あの バイオプシー生検しますよね、うん、で院内ですぐに検査に回すので次の日には結果が出てきます。
ということはトランスファー 2、3日、
あのトランスファーは肺盤胞ができた次の日にします。
おわー、
なのでフレッシュでいけるんです。
フレッシュでしかも着床前診断をしていけるところですね、
うん、そうなんです。男女も分かりますし正常かどうかモザイクなのか、はいはい、すごく不正常なのかっていうのも出てくる状態なのでトランスファーの日にはもう結果発表がまず来ます。
わ
なので結構緊張するんですよ。
緊張しますよね、うん、待ち時間なしですからね。
ですよ ね、9時10時にするつもりなのに8時に来たらは私これがあってこれがあるのかっていうのをまず知らされるっていうのがちょっと。
でもそれは珍しいんです。カリフォルニアでは結構みんな、
私が知ってるクリニックはこれをしているところも結構あります。
あります。そうですね、ニューヨークのクリニックってみんな委託結構カリフォルニアまで送ったりし、
うん、そうですね、
知ってますもんね。
カリフォルニアがやっぱりそういうのやってるんですかね。
びっくりしましたね。
ニューホープのやるかもしれないですけどね、近々。
いろいろ新しいのが入ってるみたいですけどね、うん、
そうですね、まあ、冷凍肺移植と新鮮肺移植の成功率っていうのもまた別の話なんですよ、
うん、
新鮮で入れると冷凍で入れるとっていうので成功率が多少違うんですよ。
え、どっちの方がいいんですか。
昔は新鮮の方がいいんです。
昔は
もともとは、もともとは新鮮の方がいいです、
うん、はいはいはい。
でも最近ちょっと異論が出てきて結構情報が入ってきてるのはどっかの大きい会議でですね、うん、冷凍している状態の方が高いというのも出てきてるんです最近。
なんでなんですかね。
それは、まず採卵した後、うん、例えば1個2個だったらばそんな体にこう負担はないんですけども、うん、10個ぐらい採卵してしまっている方って結構お水が溜まってたりするんですよ、
うんうんうん、
でその回復をしていない状態でトランスファーをするっていうので体の負担が加わってしまうっていうのと、あとは冷凍の肺を即凍する段階とその解凍する段階の技術が最近やっぱり良くなってきてるんです。だから解凍したものをぐちゃぐちゃってなってる状態ではなくなって、
うん、
ちゃんと生き返らせた技術を使った後に、移植するので、
うーん、
やっぱそれも上がってきてるらしいんですよ。なのでこれ技術の発展が止まらないのでね、新鮮なのか、うん、冷凍なのかっていうのもまた違うあれですね。
そこ迷うところですからね、うん、患者としてはね。
そうですね。でもいっぱい取れている患者さんってやっぱり新鮮で一回入れたいっていうのが望む方は多いんですね。それがやっぱり一番ナチュラルに近いじゃないですか。私の内膜はもうここまでできてるんだから、それを望んで、もちろん成功率そんなに低いわけじゃないんですよ、
うんうんうん、
やってきてるのはここの、まあ、
はいはいはい、
なんです、
うんうんうん、
そうなんです。
まあでもね、確かにほらたくさん取れる方っていうのはたくさんお薬も使ってるし、
うん、
トランスファーするに戻らない体になった場合はワンサイクル置いて戻すのもベターですよね。
のもありますね。そうですね、それやっぱり個人個人になっちゃいますね、うん、たくさんお薬を使ってできたのか、いやあなたはもともと卵巣がいっぱいね、
そうかそうかそうか、
できてそのちょっとした薬でいっぱい取れたのかっていうのもまた違うかも
し
れないですし、
それによって違いますよね。そしたらたくさん取れてフレッシュもやって残ったものもまた、
そうですね、で肺の質でもし冷凍するところでちょっとダメージがね、与えられやすいのかどうかっていうのもありますし、なんかもう四方八方から考えないといけないねえ、ですよね、そこが難しいんでしょうね。
いやいや、じゃあそろそろ最後になるんですけど、
はい、
もうなんか話尽きないので延々と質問したいくらいなんですけども、
はい、もう止まってってください、
止まっていきたいくらいですけども最後にこの放送を聞いているリスナーの皆様に一言何かあったらいただきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
ですね、考えてなかったですね、
考えてなかったですね、はい、
いやいや、きっと皆さんこれを聞かれている方っていうのは どこかで興味があるとか、うん、困ってらっしゃる方がいると思うんです、うん、でも不妊なんじゃないかって疑い始めた時ぐらいから、うん、もう早めに早めに自分にとどまっとかずに誰かに相談をする、うん、もっと言えばもうお医者さんに一回かかってみるっていうのがやっぱ一番大切なんじゃないかと思います。例えばね、うちのお母さんがこうやったら妊娠しやすいよっていうような意見をもらうのもいいかもしれないんですけども、ここまで発展してきてる技術があるので、男性の問題なのか女性の排卵の問題なのか、最後どの治療が必要なのかっていうところまでしっかり誰か信頼できる人に相談をするべきだと思います。
そういう相談も受け付けてくださる、
うん、もちろんです。ここに来られる方って、私地元 のニュースペーパーに宣伝も出してるんですけども、電話ちょこちょこもらうんですね。こういう状態なんですけどちょっと相談しに行ってもいいですかっていうので、もう来ていただいてるんですね。そこで必ずしもじゃあはい IVF っていう風にしていけば正しいのかって言ったらそれはまた違うんですけども、どっかでその正しい情報をもらわないと、それこそねエッグフリーズの情報っていう情報が大切なんで
情報が大切、本当に
その正しいどっかで情報をもらわないと違う方向に進んでしまったら時間がもったいないんです。
本当に情報がないがために精子バンクに行こうとしたり、シングルマザーの道を歩むとか、そんなこと考えたんですけど、その時でエッグフリーズだったみたいな。
そうですよね、そうですよね。だから専門家にご相談、もちろん私でよければいつでも、
もう毎晩したいくらいですよ。
ひっきりで大丈夫ですよ、うん、ここもやっぱりちょうどこういうところなので、ね、前のところだったら超音波のところに相談しに来てもっていうような方が結構声を聞いたんですね、でもここだったら意外とこう無料でやってるんです最近は。で相談するところまでは無料にしていて、で何か治療必要であればっていいじゃないですか、そんな最初からねお金をいっぱい取ってもみんな頑張って働いてるん
で、後々お金がかかることです
よね。そうなんですね。だからそういう相談ぐらいまでは気軽に、ちょっと心配があったらもうすぐに来ていただいてもいいかなと思います。
本当気づきませんでしたから、実際
情報が大切なんですよね。
情報が大切。いやー、あきらさん今日はありがとうございました。
とんでもございません。
めちゃめちゃの、ね、いいこと聞いちゃった感じですよ。
なんかどっかで喋りすぎたんじゃないかなと思うんですけど。
いや、喋りすぎてないですよ。まだまだ聞きたいことは山ほどあったんですけれども、時間が限られてございますので、
はい、
ということで本日はまた行きますね。はい、パシフィックリプロダクティブセンター、パシフィックリプロダクティブ、
あ、すいません噛みました。
パシフィックリプロダクティブセンターですね、
はい、
パシフィックリプロダクティブセンター、日本人不妊治療コーディネーターで超音波技師の渡辺明さんにお話を伺いました。明さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今週はこの辺で終わりになります。来週からは残念ですけど、残念ではないですけど、ニューヨークに戻りまして、通常のね、放送に戻りますので、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で、See you next week! バイバイ!